男と女の生き生きコラム、男女共同参画社会の実現を目指して、家庭を大切に、30年前に、男女雇用機会均等法がその後、男女共同参画社会基本法が施行され、間もなく20年を迎えます。21世紀の最重要課題と位置づけられ、地域社会でも、もろもろの取り組みがされてきていますが、現状はどうでしょうか。当初は男女の役割、女性の人権、性差などがかなり主要なテーマとして取り上げられていましたが、今日では女性を取り巻く環境も変化してきているのではないでしょうか。家庭における家事や育児を見ても、一昔前までは考えられないほど変化しています。一方、少子高齢化、介護など、ますます深刻さを増してきている問題もあります。女性の社会進出、共働き、家庭の増加など、ライフスタイルの変化により、家庭や家族の在り方も変わってきています。女性の社会進出、社会参加も重要です。生活のために働くことも当然あると思いますが、子どもたちの未来も大切な要素として忘れてはいけません。男女共同参画社会を考えていく上で、基盤となるのは、家庭や家族ではないでしょうか。安心して子育てや働きに出る仕組みづくりは、国や地域で進められていますが、私たちは、まず自分たちができることからしなければ、それぞれが置かれた環境の中で努力をし、親子や家族のつながりを強める取り組みが必要でしょう。仕事から帰った親は急いで食事の準備をするわけですが、目の前に顔を揃える子どもたちと、会話や勉強、テレビ鑑賞などを通してコミュニケーションを図り、忙しい中でも子どもとの接点を多くしようと努力をしている姿も見られます。男女共同参画社会実現のためには、未来を託す子ども抜きでは考えられません。この大切な子どもとその家族、家庭を第一に、個性と能力を十分発揮できるような明るい家庭を作り上げる努力をしたいものです。山内真由美さん。他人事じゃない怖いトラブル、消費生活のお話、まちづくり推進課内線185、架空請求はがきにご注意を、訴訟最終告知のお知らせと題する、架空請求はがきが郵送される事案が急増しています。過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、訴状が提出された、差し押さえ、などの言葉を用い、不安を煽る手口です。記載の電話番号に連絡してしまうと、言葉巧みに誘導され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入させられる恐れがあります。不審なハガキが届いたら安易に相手に連絡せず、消費生活相談窓口に相談ください。また、悪質業者などに一度流出してしまった氏名、住所などの個人情報は、基本的に消すことは困難です。個人情報の削除を謳った業者にも十分注意してください。消費生活相談窓口、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、予約優先。まちづくり推進課、文化プラザ隣、相談にはできるだけ契約者本人がお越しください。